マンラジ
始まりました。漫才塾ラジオマンラジ、パーソナリティのマトバックスと作家の高田剛さんです。
はい、お願いします。
お願いします。いや、久しぶりですね。
なんかちょっと飽きましたね。
確かに、うん、こう1ヶ月ぐらい空いたんですかね。
その間に、
はい、
ちょっとジム通いをして。
え、どうしたんですか急に。
いや、ちょっとひょろいでしょ。
あ、
体鍛えたいなと思って、24時間フィットネスみたいなのが近くにはできたんですよ。
玉作り
の玉作り
言うて言うてしまって、すいません。
でそこでちょっとなんかキャンペーンみたいになって、あ2ヶ月ちょっと安くでき
た
んで、すぐ辞めても違約金ないっていうんで、あ、これええなと思って通い出したんですけど、
結構夜中もやってるってこと
ですか。僕が行くのは深夜2時ぐらいですね。
マジっすか。
人いないですけどね。
あ、何の目当てですか。体鍛えるのか、もし体力つけるのか。
体力もありますね。もうちょっと酒飲んだら残る感じ。
やっぱその年を感じ張ってきたんですかね。
いや、もう予防ですね。ちょっともう衰える前にっていう。
いや、でもちょっと高田さんもムキムキにもなるかもしれないですよね。
ムキムキになりたいですよ。今プロテインなんで。
え、マジですか。もうめっちゃ本気ですやん。
本気でやってるんです
よ。そのウロン茶にもちょっと混ぜてるんで。
それはまずいんでやってますけど。マトバックスもなんか昔空手をやってたでしょ。
そうなんです。僕もね、体強くなりたいっていうのがあって、高校時代極真空手、
すごい厳しいと言われる
大山増達とか、
はいはいはい、松井館長、はい、
あ、そうです。めっちゃ詳しいです。
僕好き。
あ、好きなんですか。
ウィリー・ウィリアムズやったっけ。
あ、はいはいはいはい、
見てた、
うん、そうですね。もうなんでしょう、ほんまの全然知らなくて、こんな殴り合いの空手あるんやと思って。
フルコンタクトですよね、はい、どつき合いの、
はい、寸止めじゃなくてフルコンタクトで、ほんまに怖い世界でしたね。
僕の親戚がね、行ってたんですけど、
はい、
なんか金的蹴られて、それで入院してました。
あ、いや、
偶然当たって。
僕も同じことあったんですよ。試合で金的ってガードつけててもほんま無意味なんですよ。前蹴りとかされたら
効かないですよね。
もう貫通していくんですよ、うんうん、で僕審判にバーンって蹴られて、もう繊維喪失して痛すぎて、で審判に金的蹴られたって言っても、ゾコって言われて、で僕ボコにされたんですよ。僕ほんまに顔面蹴られたりとかして、でボロ負けして、
うん、
でトイレで恐る恐る見たら、ちょっと汚いし、皮がですね、玉の皮が全部紫になってたんですよ。もう高校生ながら、もう誰にも言えず、
これ終わった、
終わった、もう死んだと思って、もう医者にも行けないんですよ。隣医務室とかもあったんですけど、行けずに、これもう終わったなと。子供も生まれへんし、
うんうんうん、
もうおしっこするのも怖いみたいな、
はいはいはい、
で1ヶ月ぐらいしたら引いたんですけど、
うん、
あれはすごかったですね。
その後支障はなく
なかったです。ほんま
に
ちゃんと行けました。
ちゃんと
行 けましたね。
行けましたの意味が下っぽいけど
いや、そういう感じで、結構習い事はいっぱいやってまして、
うんうんうん、
で、そうですね、今週の、このラジオがアップされるのがまた
明日ですね。
6月10日。
今日は土曜に撮ってるんですけど、今日何日ですか。
今日は9、13ぐらいです、
うん、
で6月20日に毎月やってます漫才塾のライブがあるんで、
はいはい、
また今回はゲストも何組か、
うん、
大手の事務所の方の若手の芸人とかも出るみたいで、
うん、なんか毎回いろんなゲストをね、こうやって、はい、バラエティに飛んでますね。
漫才コントとかピンとか
落語もあったり。
そうなんですよ、うん、結構そういう特殊なライブ、
最近なんか落語ブームっていうか、
え、
このいや漫才塾のネタ見せで今日落語やるんです。まあ、マトバ
ックスもや
ってますけど、山田さんとかね、
かなり異色な空気になってますよね。
いや、まあ、僕は落語作家なんで楽しませてもらってますけど、
ほんまにすごいっていうか、しかもガチでやるんで結構ね、う
ん、まあなんかそんな落語って頻繁に、ね、爆笑が起こるようなものではないんで、それでみんな反応は慣れてないかもしれない
ですけど。あ、そうですね、
面白いですけどね、
うん、確かに。高田さんもその落語の、
あ、うまいね、なんか
つ
なぎ方、
はい、ありがとうございます。
そう、6月22日に、
はい、6月22日、
話を述べるっていう小説家と落語のなんかコラボレーションイベントがありまして、僕が落語作家デビューさせてもらったのはそこのイベントなんです。
あ、そうなんですね。
それで初めてその作家デビューとなった大っていう作品と、あ、
はい、
今回書き下ろしのギャル嫁指南っていう、
はいはいはいはいはいはい、
ギャルを話し家さんが演じるっていう
結構、
チャレンジな危険っちゃ危険なん
ですけど、いやいやいや、楽しみです。
まあ、文と師匠ってね、月亭文と師匠っていう方がやってくださるんで、はい、この人もめちゃくちゃ達者なんです。
確かにかなりのテクニ かるなタイプです
ね。これから突き手を背負って立つ人なんで、あの僕はまあ文と師匠やったら安心して見れるやろうとか、あの、どっしりと構えとこうかなと思ってますけどね。
また高田さんの作品も面白いです、
う
ん、僕好きで。
あ、ありがとうございます。
はい、そうなんです、うん、ですのでめっちゃ来週、再来週でしたっけの月曜日、あ、来週の、
そうです、22日月曜の、19時開演ですね、18時半会場で。
場所はどこでした
っけ。場所はね、中之島にある、中央公会堂の、地下1階にある大会議室。
すごいとこです。
ちょっとあの建物が厳かなんですけど、ね、写真で見ると。
いや僕も見に行くんでものすごい楽しみです、ほんまに。
ぜひよろしくお願いします、はいはい、
でしたら本日のゲストをお呼びしましょう。本日のゲストは塚田由紀さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介の方だけお願いします。
こちら万代塾に1年前から通わせていただいてます塚田です。きっかけはあの私こちらちょっと竹を習ってまして、まあ、それが練習が終わってこちらのまあじゃあありがとうございましたって挨拶に来たら偶然先生がいらっしゃって、うん、それであのよかったら見学していかないかって声かけてくださって、じゃあじゃあってことで答えてられたのがきっかけでした。
あ、そうなんや。あ、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、ここで立ってを隣の教室で立ってを習っててで帰りにうさんくさい社長に捕まった
まあ、まあ、悪く言わそんな感じですけ
どヘッドハンティング
ヘッドハンティングされたんですか確かになんかね、去年1年ぐらい経つんや。もう
はい、去年の4月からだったと思うん
で。長いな。
はい、もうあっという間に、なんか
でもずっと通ってますもんね、授業も。
はい、なるべく、はい、来させてもらってます。
なんか休まずに来てるイメージなんですね、は
い、
確かに。
はい、なるべく休まないようには、う
ん、
はい、
めっちゃ意外なんですよ、全くね、その漫才塾ってまあお笑いを勉強する、主に勉強する場所なのに塚田さん、なんかその盾とかもともと役者的な活動が好きなんやったりね、やってはる、やってるんやんね。
あ、はい、あの役者も、まあ、てかまあ演劇の練習も習ってて、うんうんうん、はい、あの、あと居合と今習ってるんですけども、は
い、なんでこんなとこ来たんっていうのがものすごい僕未だに不思議というか、
まあ、確かに聞きたいですね、はい、それは。
あ、最初その誘っていただいた時にあのみんなその後食事会あって、うん、その時にあの皆さんもとも話しされてもらった時になんかすごいなんかやっぱみんな親切だし、なんかすごいあの何か言うたびになんかそううまいことなんかフォローしたりとか、うん、それをあの持ち上げたりとか、うん、それを笑いに変えてくださってて、なんかおはすごいあのやっぱあのいい方たちだなと思って、私なんかあんまりジョークとか言うのがすごい苦手なんで、ここだったらそういうの克服できるかなと思って、うん、はい、
ジョークっていうのはいいですね
全然ジョークとかなんか面白いことを言うのがごめんなさい言い方わかんない、
いやいや全然いいですよ
だからそういう面白いこととか面白い言い方とかなんかそういうの言うのことを言うのが苦手なんで、
芸人さんになる人もそういう人多いですよ。あのどっちかというと人前でなんかするの苦手やったりして、うん、でもなんか変えたいみたいな、あの結構そういう願望の人多いですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だからまあまああのジョークはいいと
思うジョークっていうか、うん、まあ、ジョークっていうか、まあ、面白いことをですね、うん、言うのとか、まあ、面白い言い方とかそういうのは全然わからないんで、うんうんうん、それでやっぱそういうの克服できるかなと思って。
なるほどなるほど。
ほんまにすごい動機できてますね、うん、勝手によう分からんまま来てるんやと思ってなんか分からんけどすいませんすいません、すごい、ね、めっちゃ考えてはるやん
まあ一応
真面目にちゃんと生きてるっていうね、真面目からして、この漫才力ではちょっと異例の
異例の、
うん、みんな不真面目っていうわけではないですけど
一番きっちりしてはるかもしれないですね、
うん、あ、ですかね。でも私こういうの苦手だったん、あの言うのがすごい苦手だったんですけど、なんか例えば滑ってしまったら皆さんがこうフォローしてくださったりとか、うん、なんかあの皆さん取り上げてそれを盛り上げてくださるんで、うん、やっぱりこうすごいなと思って、
そこでいろいろ得るもんもあるなと、学べるもんもあるなっていうので、
はい、
そうかそうか、
それなんかすごい雰囲気があったかくて、それでやっぱ、うん、あのこちらいいなと思って、うん、はい。
でたまに舞台も立ってるよね、お笑いの。まあ一緒に立ったもんね。
あ、はい、あの今年の1月でしたっけ、うん、はい、
1月に一緒にコント組んでしたんですよ、う
ん、はい、その時居合ネタもやらせていただいて、
得意の
まあ得意とはいかないんですけど、はい。
どうでした実際、あれが初舞台やったんじゃない、はい、お笑いで言ったら。
あ、そうです、うん、あれが本当初舞台ですごい、うん、緊張したんですけどすごい楽しかったです
そうなんですよね、
うん、なんか僕も前あの漫才力ライブ受付をちょっとだけ手伝ったことがあって、その時塚田さんも一緒に手伝ってくれて、
はいはい、
その時まあ居合の話とかしてたら、 技を教えてもらいました。
えマジですか、そんなに手軽に。
ここをこうやったらなんか振りほどけないんですよみたいなレクチャーしてもらいました。
いや僕もなんか教えてもらったかもしれないです。なんかものすごい、
うん、
て痴漢というか、ま、道端で襲われてもいいやつちゃいます。
あ、なんか、なんかそんな撃退というか、
まあ撃退というか、まあ、例えば手を捕まえた時のほどき方とか、はい、そういうのとかを、はい、
すごいです、護身術。
特に居合では、まあ、その居合とあの 防術ですね、とあの体術をあの3種類教えてくださってて、1時間半の間に。それであのその体術ではそういう、まあまあ、倒すというよりも単にあくまであのそ手をほどき方とか、うん、あの身体操作とか、はい、そういうのをメインにやってます。はい、
先生どんな人なんやったっけ。
どんな、うーん、まあ、すごいあの優しいし結構若い先生です。はい、
なんか検定とかあるって言ってたっけ。
あ、一応居合の検定っていうか、まあ、試験はあって、まあ、級とか段があるんですけども、ここではそういうのが全然なくって、だからまあやっぱ希望するんだったらそういう試験と会場申し込みとか別のところでしないと、
はい、習ってるところでできないというこの前喋ってたんですけどどんな先生やねんと思って、先生何段なんやろうと思って、
あ
その先生大丈夫なんかなって思ってて、
あでも私もその何段とかで聞いたことないんでわからないんですけども、すごいの身体、やっぱ身体操作をメインに教えてくださる先生で、やっぱ動きがすごい綺麗なんですね。たくもの見とれてしまうほど、
うん
うん、なんか全然違うっていう、他のなんかそのたあの居合の方たちとか、もちろんあの他の方たちも上、多分上だしやっぱかっこいいんですけど、なんか綺麗なんですよね、方が。だからはーと思って、
はーってなんねや、はーって
でもう見とれてしまう感じですね。
流れるようなみたいな感じですか。
あ、流れるっていうか、まあそんな感じでもあるんですけども、うん、まあ主に肩をやるんで、そうなん、あの流れってあんまりないんですけども、なんかうまく表現できるのとにかく綺麗。
空手とかも肩あります
ね。 あります、あります。
こうビシッと決まってるとかっこいいですね。
そうですね、うん、メリハリっていうか、うんうん、そんな感じやね、うん、今習い事何個やってんの今。
あ、今はその演劇と、
うん、
こちら漫才塾と、
うん、
あ、英会話と、いやいいですね
すごいな、
はい、の4つですね今は。これなんだっけ、以前には社交ダンス、ストリートダンス、あと
マジでもうやってそんなん習ってたんや。
もうありました、はい、
ヒップホップみたいなやってたの。あ、とかロックとかのジャンルがあるやん。
あ、一応私は初めてだったんでベーシッククラスに入って、あの一番基礎のクラスに入ってて、はい、そこで、まあ、ベーシックであるんですけど、あのソウルっていうクラスがあって、あ、
はいはいはい
はい、そこであの教えてもらってました。
ソウルっていうジャンルの、
はい、
そこそこすごいな
あとはあの、まあ、これ何てたまってもいかないんですけど、弓道もちょっとだけやったことがあって、
あ、
はい、あの10回コースっていうのがあって、私弓道にも興味あったんだけどなかなか習いところがなくて、家のすぐ近くに割合近くのところにあのそう10回コースでやってるところがあって、もし気に入ってもらったらさらに10プラス10回していくっていうのがあって、うんうん、私、まあ、やりたいけど続けられるかどうか分からなかったんで、こうやったら10回いけばあの、まあ、それで自然のもし無理だと思ったらそこでやめれるんで、あ、ちょうどいいなと思って、とりあえずあのそれで20回行ってみて、本当はあの続けようか迷ってたんですけど、そう好きなその時間だったら好きな時に来ていいよっていうのクラスがあるよって聞いて、あ、そっち行きたいなと思って、そっちにそれを申し込まずに行ったら、実はそっちには先生が何か一人でも練習しても大丈夫って許可証がいるってことだったんで、それであのええー、ってことで、それ知らずにいるうちに申し込み期限が消えてしまって自伝消滅したというまあドジをそんなこともありまして、
すごいちょっと難しかったですね
あ、ごめんなさい、
ニュアンスで
くれて
なんかこれなんです、あと10回が終わったら終わる前にな、まあ、まだ別にあの申し込みがいるんですね。でもそれを申し込めなかったんで知らずに、
はい、申し込めなかったっていうことです
ねいや面白いですね、
かなりこういうドジなところもあります。
塚さんほんま独特な雰囲気ありますよね、喋、
うんうん、
り出したら止まらんっていうか、
あ
っていうところもあるし、
ま
あ、
動きもちょっと
はい
コミカルという
か、はい、あ、そうですそうです、
なんかコント向けな感じ、
はい、
ですかね、
うん、なんかいるだけでちょっと存在感あるというか、
そうなんですよ、
ちょっと変わった感じ
で、はい、
いい意味でね、
いい意味で後でフォロー
変わってた方がいいんですよ、やっぱこういうなんか人前でなんかやるっていう人が、
ね、そうです、
特徴あった方が、
うん、うん、
どんな学生時代とかどんなタイプだったのか。
ああ、どんなっていうのも難しいんですけど、うん、まあ、とにかくやっぱ真面目に言おうとはしてましたね。うん、だからやっぱ普通にあのなるべく同じようになるべく休まなかったりとか、普通に授業を受けたりとか、うん、だからなるべく真面目に授業を受けてましたね。
昔からそういう真面目でその生き方がぶれないというか、
うん、まあ真面目で言おうタイプはしてますね、うん、やっぱり。
誰からも愛されるというか、うん、ほんまに純粋なタイプですよね。こんなに
ええ人っていうのはすぐ分かりますよね。
はい、うん、あだといいんですけど、
う
ん、
人間ってやっぱり善の部分と悪の部分があると思うんですよ、うん、例えばね、どんだけいいやつでも80は善で20は悪かったりとか、ちょっと人間の、はいはい、
混ざってます
からね、はい、塚田さんに関してはもう善しか見えないというか、うん、悪の部分はないんじゃないかって思います、ほんまに。
ですかね、
うん
うん、でもそう言っていただけて嬉しいです、
ゴミとか捨てたりしないでしょ、絶対ポイ捨てとかしない
でしょ、絶
対ね、せえへんような感じ、
ねえ、
うん、信号も、ね、きっちり守るとか
守りますよ。
で今まででしてしまって、なんかこれは悪いことしたかなみたいな後悔はないんですか。
まあ、私言い方が下手なんで、そういうなんか誤解招くな言い方、うん、まあ、知らず気づかずにしてしまったってことはありますけど、
万引きとかしたことない
もちろんないです。
ないんや、マジで、
でも、まあ、たまにこういたずら心はたまにありますね、
うん、
ありましたね。
あ、ちっちゃい時。
あ、そうですね、
うん、
例えばとかアイススケート行った時に、なんかちょうどそのクリスマスだったんで、サンタの格好をした人がいたんですよ。
うん
うん、で私まあといっても小さいと、まあ、多少起きた時々だったんで、それが
真面目です、ね、
正確に言いたい
が偽物だと思ってあ、サンタじゃないと思って、なんかってなんでこんなとこにいるんだろうと思ってて
アイススケート場になんで偽物サンタおんねんやってなったんや
あれなんでサンタがいるのと思って、でちょっと困らせたらいいやと思って、なんかそういうと近づいてって、なんか困らせようと思って、なんかサンタさん、プレゼントちょうだいって言って、うん、あげるよって言われて、って逆にこっちがびっくりしてしまったと思って、と思って、その時近くに一緒にそのサンタさんと話してた子供たちと一緒に、なんかそのエスケートリンクの外っていうんですかね、
うん、
滑るところのそこに行っている乗り絵をもらったという。
ほんまにプレゼントもらったんや
だからと思ってね、うん、でどこどこついてったら、本当に食えて、こっちが逆にびっくりさせられてしまったっていう
なんてほのぼの
僕も言おうと思いました
ね、
なんやこんなにそろそろと思って心が
なんか現れるというか、はい、
っていう、まあ、いたずら心はありましていたずらしようとってことはありますけどね、
ちょっと幸せな気分になりました。なんか、ね、悪いエピソード聞いたはずやったのになんでしょう、心が癒されてました。
すごいなんかいい話が
楽しいつけたっていういやいやいやいや、すごいですね。なんかね、さっきちょっと喋ってたら、将来こんだけいろんな習い事やっててどうなりたいんって言ったら、声優にもなりたい。
へ、
やっぱり声優にもちょっと興味がありますね、うん、
アニメめっちゃ好きやもんね。
あ、大好きですね。
知ってます、塚田さんのブログ。
あ、知らない。
銀魂のアニメをひたすら分析するっていうい
や、分析とまでいかない
めっちゃおもろいんですよ。
あくまで感想文なんですけどね
そんなに銀魂が大好きで、
はい、
面白いですね。
大好きで、他の方のブログ読んでたら、私も書きたくなって、うん、それで始めたのがきっかけだったんですけど
気づいたら銀魂のことを、
うん、なんかまあ、他にも好きなアニメあるんですけど、うん、アップしてるのはやっぱそれだけですね、うん、いや、本当は他のアニメは、まあ、できたらいいんですけど、私、うん、時間すごい文章を考えるんで、
はいはいはい、
時間ものすごいかかって、そのせいで1個アップするのやっとなんですよ。
なるほど、なるほど。
すごい文章書いてるような、めっちゃ賢いんですよ、この普段ほのぼのしてるんですけど文章力がえげつないというか、
そうですか、
熟成の中でもズバ抜けて、なんかものすごいきっちり書いてます。
結構この分かりやすい、
はい、
論理的な感じ
で、はい、そうなんです、うん、ここのこの発言は、このキャラのこの発言はどうこうみたいな、って
深い
深いんですよ、
考察力
です
ね。
多分まあこういう気持ちで言ったんじゃないか、簡単にブラーっと書いてるみたいな、簡単、その回のストーリーを簡単に書いて、で、どこのことを書いてるってことを分かるために、このシーンでは多分こう思ったみたいな書き方をはい、
やっぱりもう全てにおいてこうきっちりしたい、
きっちりしてるんですよ、
ね、だから時間かけてっていうのもこうええ加減なもんかね、アップしたらあかんっていう、 現れですから、
うん、いやそれにはかなり、まあ、結構ギャグが多い、うん、あの回なんですけど、はい、話なんですけども、やっぱシリアスにはものすごいいいセリフとか、うん、ギャグの中でもいいセリフがあったりとかするんで、うん、あんまりこういい加減なことは書けないっていう、そういう時、まあ、逆に深読みしすぎてそれでなんか分かんなくなってしまう時あるんですけどね
こんな漫画とかアニメ分析する人おるんです
いやどっちかというとね、男の人はそういうの好きな人多いんですけど、女性でそういう人って結構敬うかもしれない
ですね。
でもあのそう作者もすごい面白くって、はい、あの読者から質問コーナーってあるじゃないですか、はい、単行本に。で一番のすごいと思ったのが、このだいぶ前なんですけど、この間ムツという女性キャラクターが初登場し、土佐弁を話していましたが、モデルとなった陸奥宗光は土佐出身ではありません、歴史をもっと勉強してください
って書かれてたんや、ちょっと注意されてたんや、
ええ、でこれがなんかいろんな宇宙人とで江戸まだ侍が出た時に宇宙人が来てなんか大きく変わるっていうストーリーなんですね、簡単に言うと。で先生からの返答が、てかこの時代に宇宙人はいません、君ももっと勉強したまえって見事な切り返しをとか、いろいろその書き方がすごい面白くって、
作者も好きなんやね、めちゃくちゃ。
そうですね、そのセリフ回しとかその返答の仕方とか、うん、かといってすごい実はこういう波があるんですっていうのはものすごい真摯に書いて、ものすごい長文で書いてあげてたりとか、うん、すごい創作者もやっぱいい人だなと思いますね。
ちゃんとコメント返すっていうね、はい、どんな質問にも。
それに東日本大震災があった時にもきっと辛い思いで、多分やっぱり前を向いてくださいっていう人が多いと思うけど、本当に疲れた時な、別に前向かないんでいいんで、とりあえず横を見てみてくださいと、そしてちょっとずつでもいいんで進んでいきましょうみたいな感じのあったかいコメントとか、
すごいな、
うん、なんかすごい作者もいい人だなみたいな、
いや塚田さんもいい人やって、ブログってわけわからんコメントされますよね、なんか業者みたいな、なんか
スパムとか、
はい、たまたま来ました、うん、いいブログですみたいな、それに対しても全部返して
たな一応なんか
いやなんかマジかと思って、あれ返さんでいいやつやで、
あの
人らはあれ業者というか、あれは適当にあとランダムにコメントしてる、
うわーっていろんなブログにね貼り付けて、
そうですね、なんかいや最初はなんか知らなかった、後にそのことを知ってなんか
返事遅れてすみませんみたいな、
だってまあ
私人すぎる、
最初知らなかったってあるんですけど、なんかそれを知った後もなんか、まあ、一応なみたいな、
一応返すよね
いやもし本当どっちかまだ、ま
あ、確か
いや疑いはあるんですけど、なんかみたいな感じで、まあ一応
多分ほぼほぼそういうコメントだったと思うんで、塚田さんのやつ、
そうなんですよ。
でそのコメントだけのブログを書くんですよ、コメントを返すためにブログを書くんですよ、
いや最初はね、OK してたんですけど、実はそういうのがあるって教えてもらって、それと、それを返信ボタン押してしまったら、なんかウイルスとかなんかあるのかなと思って、手別的に書くようにして、じゃあそのことも一応、そういうふうにしますってことも一応書いてきました。
そのブログをちょっと見てください。
いや、面白いですね。これは興味惹かれますね。
もしよかったら、見てみてください。
ありがとうございます。業者のコメントを全く違う記事でわざわざ回答するっていう、何月何日にコメントくださった方へみたいな。
そう、返信
で。はい、返信で読んでいただきました。ありがとうございます。
だから一応疑いはあるんで、返信も簡単なものですけどね。
あ、そうかそうか。
一応
無視しないっていうのがね、すごい。
いや、かなり疑ってはいるんですけど、もし違ったらあれなんでと思って、なんとかそれが拭えなかったんで。でも一回本当に本当に読んでくださった方ってもあって、といってもあくまで勘違いの指摘だったんですけど、一回だけ本当に読んでくださった本当のコメントがありましたね。
あったよ、嬉しいよねそういうの。
で今はアクセス数が日によって変わるんですけど、大体今まで一番少ない時で80ぐらい。
多いですね。
40から80、うん、で多い時に一番多くて500人
ぐらい。すごいやん。
いや、まあ、最近では100人から200人の時が多いんですけども、それ今では
4… 負けてますわ僕。
500は多いです。
あ、一番多かった時で、今では最近ではなんかそういうのがなくなって、まあ100、
まあ、そこまで更新しないもんね、頻繁には。
あ、そうですね。
それでもそんだけ言ってたらすごいわ。ね、頻繁に更新したらまだわかるけど、うん、そこまで頻繁に更新してないのにそんだけ見てもらってるっていうの
は、やっぱ内容が面白いですね、
うん、ただあの最新の記事のページ別っていうのを見ることができて、うん、それを見るとなんか最近
あ、どのページがよく見られてるかっていうのやつやんの。
はい、その昨日一番見られた記事、それを見てやっぱあのアクセス数かなり少なくって、うん、それなんかあれみたいな、毎回ちょっとあれがくだぶるかったかなみたいな
マジで
うん、どうしよう、どうせよって面白いかなみたいな。
めっちゃ考えてるやん、すごいな。
だからものすごい文章を考えなきゃいけないで、もう 3、4時間かかってしまうんですよ、その記事に。そのせいでちょっとしかアップできなくって、もう終わった時にグターッとなってます。
こんだけ純粋やと、騙されへんか、ちょっと心配ですけどね。
あ、でもそんなかなり、やっぱ、こういうような事件があったとか言われてるんで、うん、そんな感じでやっぱかなり気をつけてますね。
今までそんな、なんか悪い人に騙されてひどい目にあったとかはないんですか？
あー、ない、まあ、騙されてっていうか、まあ今だから言うんですけど、実は一回旅行行った時に、はいはい、トマトのホテルであのマッサージしてくれるとかあるじゃないですか、うん、そこで一回マッサージしてもらったら、うん、そのマッサージさんがなんかコイン持ってくれたみたいで、
う
ん、それはいいんですけど、私も、はいはい、私まだ付き合う気がないんで、ね、ただあの中澤ちゃん、もしよかったら皆さんに任意でちょっと電話番号とか書いて、名前だけ書いてもらって、うん、もしよかったら書いてもらえませんかって言われて、それかなり警戒したんですけど、なんかここで断ったら、うん、なんとなくなみたいな感じの人が感じる雰囲気があって、だから、まあ、とりあえずはやっぱとりあえずここは連絡先を教えといて、あとで上手にタイミングを見て断ろうと思って、とりあえずそこに書いてもらったら、うん、案の定っていう感じで、そんな、なんとか幸いストーカーとかにならなかったんですけど、やっぱ私実は大阪弁が苦手で、学校時代からだからちょっとあんまり友達がちょっと少ないんですね。でそのことを言ったら、なんかそれを間に違う意味っていうか、に考えて、そう思って、わざほぼ毎日電話くれたりとか、
はいはいはいはい、あ、寂しいやろうなっていうか、
そう、だからちょっと勘違いっていうか、うん、だからそういうことをする、で、なんかまあ、だからしかも、それだったら仕事の都合で夜11時とか、
うん、
うん、だから私もうすごい眠い時、もう
眠い時期にしつこく連絡が来るんや。
うん、だからそのことを言ったんですね、うん、だからその時間はってことで、でそのまあそういう理由が、そういう理由だったことをして、ああそうだったのはごめんなさい、それは謝っときましたけど、で、でそれでまあ世の電話なくなったんですけど、結構物分かりもいい人だったんで、でもなんかしつこくなんかやっぱ付き合ってほしいってことは、
ああそうなんや、
言ってましたね。うん、だからまあ幸い今ではっきりまあタイミング見て断って、今では
もう全く関係はない
ね。ちゃんと分かってくれて、
うん、
うん、あれだったんで、あれはちょっとね、少しの間だったんですけど、あれでしたね。うん、
物分かりのいいっていうのと、分かってくれてっていう、すごい好意的な、
はい、
そういう人、ね、そんな目にあっても、
相手のいいところ、そうですよね。
うん、実際いや結構真面目な人ではあったんですけど、はい、ただなんとなく、こう、直情型っていうか、
ちょっと怖いですね、そういう。
うん、っていうところがあったんで、うん、なんとなくちょっと付き合いするのはみたいな、だからだって、だから恋持ってくるとすぐ分かりましたし、
あ、
うんうん、だからすぐ雰囲気で分かってしまうみたいな、まあ、タイプっていうか、
まあ、あ、なるほどね、
うん、
まあモテそうね、
美
人ですよね。
はい、なかなかモテないです。だから 今でも彼氏いませんからね。
彼氏募集する。
じゃあこのラジオで。変な来たらどうする。
いい人ですからね。ほんまに悪い男に騙されたく、騙されてほしくないです。ほんまに。
やっぱ、騙されないようにしてるんで、まあ、まあ、かもしれないですけど、やっぱり今のところいないですね。
そこそこ。
うん。
あれやね、まあ、せっかく声優目指してるわけやから、よく声優で一人で練習してるんやったっけ。
はい、好きなキャラクターの好きなキャラの頑張って声真似しようとか、
マジか、ちょっと聞いてみたいなと思って。
あ、そうですね、うん、
さっき何か言ってなかった、キャラ今井、
あ、今井の信芽っていう銀玉のキャラなんですけども、そうですね、なんかこれちょっとシリアスキャラで、う
ん
う
ん、なんか何でも全然シリアスでもいいね、なんかそれを聞きたいわ。
じゃあ何がいいかな。あ、じゃあじゃあ一応ワンシーンなんですけど、
うんうん、
かなりちょっと、まあ、言葉的にはちょっとあれなんですけど、
うん、
じゃあ行きます。生き残りたいなら黒も白も忘れた方がいい。 っていう感じですね。
いいですね。
そうなんです。塚田さんキャラ入ったらすごい変わるんですよ。
全然ちなんかね雰囲気。面白いです、ね。
頑張ってなりき
る。先ほどのオイランのなんかセリフも行くってオイランの。
ああじゃ あの3月にいらしていただいた、
うん、そう3月になった舞台の。
はいでオイランやらせていただいた時のセリフで、そうですねじゃあ一番最初のセリフ。
はい。
私はの第一声のセリフですね。じゃあ行きます。まあまあ奥見さん、うちも髪型の出ですけど、このお話の設定は浅草界隈となってますんで、一応江戸言葉で通しましょうっていうセリフです。
すごいでしょ
う。なんかちょっと情景がね、
はい、
浮かぶような、う
ん、キャラがスイッチ入ったらね、いろんな役が、
うん、あとはまあ男の子の役とかやっぱ興味があって、あとはまあ多少声真似で、
うん、そう、
うん、できるかなみたいなとか、役としてもやっぱ男性役では興味があって、私やっぱこう可愛いとかあのおしゃれな服装とかもやっぱ好きなんですけども、なんかこうかっこいい系でも好きなんですよね。だからやっぱこう男性っぽいの服とかもとか、あのかっこいいあのそういう服とか、うん、男性役にちょっと興味があって、一回できたらやってみたいなっていうのはありますね。
でもこれで多分声を入れたんで、これを聞いてくださった方が、うん、わぜひ声優界へってなるかもしれんから、
スカウト
ね、スカウト取るかもしれんから、
あだと嬉しいんですけどね、
ちょっとしたアピールができてよかったんじゃないですかね。
あそうですね。
いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、なんかなんか、
いやいや、かなりね塚田さんがどんな人かっていうのが、
僕もねその結構そんなに存じてなかったんで、はい、非常に知れてよかったです。
めちゃくちゃ面白い人でしょ。
ベースはめちゃめちゃええ人
で、はい、それも分かりました。いやちょっと今後がどうなるか楽しみですね。どういう人生を歩んでいっていくんかっていうのが、いやまたこのラジオにも来てほしいです。
はい、またぜひ。
本日のゲストは塚田ゆきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。